恵みに満ちておられる主よ、大いなる主よ、私たちはあなたを愛します。心から素晴らしい主の皆を褒めたたえます。
Yes, Kristo, no, no. ヨブ記の38章1節だけをお読みしたいと思います。主は嵐の中からヨブに答えて仰せられた。アーメン。いよいよ神様のお出ましです。ずっと沈黙を守っておられた神ですが、ここでいよいよついに神が語るわけです。と言いましても、すでにですね、エリフがある程度代弁してくれていたんですけどね。例えば、どのようにして世界が作られたのか、ヨブよ、あなたは知っているのか、みたいなですよ。あるいは、神と知恵比べをしても勝てっこないぞ、みたいなことをエリフによって語られていたんですけれども、そのようなことをですね、神様は、ここからですね、今度は自ら、そして延々と繰り返し語るんです。それはもうですね、うんざりするぐらいにですよ、皆さん。例えば、この38章の16から18を読んでみますけども、あなたは海の源まで行ったことがあるのか、深い淵の奥底を歩き回ったことがあるのか、死の門があなたに現れたことがあるのか、あなたは死の影の門を見たことがあるのか、あなたは地の広さを見極めたことがあるのか、そのすべてを知っているなら告げてみよう。あるのか、あるのか、あるのか、あるのか、あるのか、五連発。あるのかって、ないよってしか言えないですもんね。またこの38章の31節を見ていただくと、あなたはスバル座の鎖を結びつけることができるか、オリオン座の綱を解くことができるか。できないよって言うしかないですよね。無茶言わないでくださいよって。でそのようにしてですね、39章もずっと続いていくわけなんですよ。だからその辺はですね、省かせていただきたいと思います。無理だよって、できるわけないよって、そういう返事しか出てきませんからね。でそれでですね、40章の2節、40章の2節お読みします。非難する者が全能者と争おうとするのか、神を責める者はそれを言い立ててみよう。ちょっと何ですか、趣が変わりましたって言いましょうか。できるのか、知ってるのか、どうだ参ったかじゃなくなってきたんですね。でこの2節、40章の2節ですが、新共同訳の翻訳が面白くってですね、ご自身の聖書を見ながら聞き比べてください。新共同訳の40章の2節はですね、全能者と言い争う者よ、引き下がるのか、神を責め立てる者よ、答えるがよい。これが新共同訳。全能者と言い争う者よっていうのは呼ぶってことですね。呼ぶよって、お前を呼ぶよっていうことですけども、で呼ぶよ、引き下がるのかですよ。そこ面白いなと私は思ったのか、引き下がるのか呼ぶよって、待て逃げるな的な言い方なんです。で実際ヨブはですね、この40章の3節から5節で逃げてるんですよ。ヨブは主に答えていった。ああ私はつまらないものです。あなたに何と口答えできましょう。私はただ手を口に当てるばかりです。一度私は語りましたが、もう口答えしません。二度と私は繰り返しませんって。もうヨブはですね、もう分かりました、やめてください、やめて、やめてくださいって、もうギブギブギブってタンタンってタップしてる、そんな感じです。で そのヨブに対して、待て逃げるなって、そう神様おっしゃるような感じなんですよ。引き下がるのかって。 神はヨブをさらに追いかけるかのように言うんです。6節、40章の6節、主は嵐の中からヨブに答えて仰せられたって。もう参ったしてるんですよ。3節から5節でヨブはね、参った、参りましたって言ってるんだけども、さらにヨブを追いかけるかのように神様は6節以降、14節まで語り続けるわけなんですよ。で、例えば7節見ていただくと、40章の7節ですが、神は言います。さあ、あなたは勇士のように腰に帯を締めよ。私はあなたに尋ねる。私に示せ。なんかね、呼ぶよ、引き下がるのか、逃げるな、かかってこいみたいな感じでしょ。男らしく戦えみたいな、そんな感じ。神様は本気でやる気ですよ、呼ぶに。8節、あなたは私の裁きを無効にするつもりか、自分を義とするために私を罪に定めるのか。ヨブがもしも、自分は正しい、でも神様が間違ってると、自分を神より上に置こうというのであるならば、じゃあお前が神をやってみろというのが9節から13節なんです。ね、神様、あなたはおかしいでしょって。ヨブはね、私に何の、落ち度があるんですかって、そのような主張をしてきたヨブだから、ああそう、お前ヨブよ、神よりわしよりお前が正しいって言うんだったら、お前が代わりに神様になってくれって、できるのかって、もしできるんだったら褒めてやろうっていうのが14節。そうすれば私はあなたをたたえていよう、あなたの右の手があなたを救えると。それはすごいですね、できたらね。私が神様の代わりになりますと、で自分で自分を救いますと、できるわけがないわけです。できるはずがない。それどころかと神様はさらに畳みかける。それが15節から24節、40章の15節から24節。さあ、カバを見よ。これはあなたと並べて私が作ったもの、牛のように草を食らう。カバ、神様が作ったものであるわけですが、そのカバさえあなたはつかめないでしょ。そういうことが15節から24節に書いてあるわけです。よろしいでしょうか。神様が作ったものだから、カバは神様よりも当然ながら劣ってるわけですよ。神様よりも劣っているはずのカバ、そのカバさえもあなたは掴むことができないでしょう。カバ以前にトカゲとかもつかめないかもしれませんよね。まあ、小さなね、ヤモリ程度の大きさのトカゲだったらつかめる人もいるかもしれませんけども、大きなトカゲも中にはいますからね。あの、例えば コモドオオドラゴン、コモドオオドラゴンってその名の通り大きなドラゴンみたいなトカゲなんですよね。あれ確かトカゲだったと思いますけども、つかめないでしょう。かなりやばいでしょう。その コモドオオドラゴンの子供だったらつかめるかと。子供のコモドオオドラゴンだったらつかめるかって、いやそれもちょっと厳しいと。ましてやカバをつかめるなんて、そんなのありえないと。で、続いて41章に入りますと、今度はですね、レビアタンっていうのが出てくるんですね。41章の1節から10節で、レビアタンっていうのは、これはですね、脚注によるとワニだと。このワニにですね、手を出すやつおるかと。トカゲさえ手が出ないのに、ワニです。ワニに手を出すやつがいるだろうか。普通おらんでしょう。まあたまに稀にいてもね、結局食われたりするわけで、なおのことワニを作った神様に 誰が立ち向かえるだろうかというのが十節。これを起こすほどの狂った者はいない。ワニですよ。ワニをわざわざつっついてね、目覚めさせる、そんな狂ったやついないって言ってるわけですよ。だからそのワニを作った神様に手を出すなんて誰にできるだろうかと。分かりやすく言えば、藤波に勝てないのになんで猪木に挑むんだってことですよ。分かりやすいでしょね。あえてですよ。それでもあえて猪木と戦うっていうんだったら、褒めてやろう、褒美を与えようというのがこの十一節。誰が私に捧げたのか、私が報いなければならないほどに、天の下にあるものは皆私のものだ。これも新共同訳の方が面白くってですね、40章の11節は新共同訳ではですね、こうなんですよ。あえて私の前に立つものがあれば、そのものには褒美を与えよう、ね、その勇気だけは認めてあげるよと、みたいな感じでしょう。でですね、41章の12節以降はですね、これはワニのことを語ってると考えられているんです。例えば13節、誰がその街灯を剥ぎ取ることができるか、誰がその胸当ての折り目の間に入れるか、誰がその顔の戸を開けることができるか、その歯の周りは恐ろしい、その背は並んだ盾、封印したように固く閉じている。これワニの外見を語ってるとね、その表面が硬い甲羅のようなもので覆われててですね、その隙間にさえもうこの何か入れることができないぐらいに固く閉ざされていると、強い、表面の、頑丈な体を表していると言われています。しかし19節から21節を読んでみますとこうです。その口からは、ワニのですよ、その口からは松明が燃え出し、火花を散らす、その鼻からは煙が出て、煮え立つ釜や燃える足のようだ、その息は炭火を起こし、その口から炎が出る。これはちょっと言い過ぎではないかと。いくらなんでも、いくらたとえワニだからって、そこまでじゃないだろうってね、口から炎が出る、それウルトラマンに出てくる怪獣じゃないんですか。よろしいですか皆さん、この文脈、41章の文脈、それはですね、ワニに手を出すやつはいないっていうことでしょ、ね、ワニに手を出すなんてそんな狂ったやつはいないと。なおのこと、誰が神に立ち向かえるかっていう文脈、つまりワニよりもさらに神は強い、恐ろしいと言っている。それが13節以降ではないかと私は思うんです。ですから今読みましたところの19節から21節の表現ですが、これはですね、この描写、これはダニエル書10章6節に出てくる神様の描写と似てるんですよ。まあいずれにしてもですね、その神様は手を出せるような相手ではないわけです。圧倒的な存在と力を持っているということが示されているわけであります。あえて言うならば、あえて言うならば、繰り返して、重ねて言うならば、この41章の27節見てください。41章の27節、それは、これがワニのことだとしたらですよ、それは鉄を藁のように、青銅を腐った木のように見なす。ワニは力がある、そうでしょう。 けども鉄を藁のようにぐんにゃって曲げる、青銅腐った木のように崩す、これワニじゃないでしょ。これ絶対鉄を曲げてワニするなんて、ワニ鉄をワニが、いやーこれワニじゃないでしょ。まあそれでですね、ヨブは参りましたと二度目の詫びを入れるわけなんです。それが42章の1節から6節。これ二度目です。一度目の時神様はヨブのその謝罪をですね、受け入れなかったんです。許さなかったんです。なおもその謝罪の後もなおも神様は畳みかけるようにして、ご自身の力を示してどう名前言ったかと言われたわけですが、今度42章1節から6節のこのヨブの謝罪によって神様はですね、ある程度満足なさったんでしょうね。今度は受け入れたんですよ。神様満足したということは目的は果たされたと、ある程度は。さあ神様の目的何でした？神様の目的、それはヨブに天国の希望を持たせることだったわけですよね。その目的をある程度果たすことができた、満足したということは、ヨブは天国の希望を手に入れたってことでしょうね。そうなりますよ。どこでそんなことを分かるんでしょう。あ、こいつヨブは天国の希望を握ったなって、どこで分かるのか、なんでそれが分かるのか。まずは42章の3節。知識もなくて摂理を覆い隠した者は誰でしょう。誠に私は自分で悟り得ないことを告げました。自分でも知り得ない不思議を。ヨブはですね、自分が知らなかった不思議なことをね、不思議なそういうことを自分は知らなかったけど勝手なことを言っちゃったって、何のことを言ってるか。ヨブはそんなに常にめちゃくちゃなことばっかり言ってたわけじゃないんですよね。ただ一点、ヨブ自身が知らないことを断定的に語ったことがあるわけですが、何かといったらそれは死んだ後のことです。死後についてヨブはですね、まさか死んだ後天国があるなんてことを考えてもいなかったわけなんですよ。天国の希望がなかったわけですからね。ヨブは天国があるってことを知らなかったのに、死んだらこうなってしまうんだみたいなことを言ってたって、それをここで反省しているというか認めて謝罪しているわけですよ。そして2節ですが、あなたにはすべてができること、あなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りました。それは神様全能だから何でもできるって、そんなことぐらいヨブも知ってたはずでしょうけども、でもヨブが知らなかった神様の計画、それはもちろん、それはやっぱり天国ですよ。天国を神様は計画して、それを実現させることができるんだってことも知らなかった。それ知らなかったのに勝手なことと言ってしまった。永遠の世界、救い、ヨブには思いもよらなかったこと。けど神様からですね、徹底的に思い知らされたわけですよ。神はどれほど偉大でどんな力があるのかということを思い知らされた。それでヨブは、ああ自分が浅はかだったってことに気づいたんですね。 大きな進歩です。それは大きな進歩を見ることができますけれども、しかしまだあと一歩足りない。そこで五節ヨブは言います。私はあなたの噂を耳で聞いていました、しかし今この目であなたを見ました。神様についてヨブは聞いてた、だから知識はあったんですよ、ね、神様がいるってそれは知ってる、聞いてる、確かそうだってね、うん、そして神様全能だって、うん、ああ、そう、それはそう、うん、分かった、分かった、そう、うん、そう聞いた、聞いたって、知ってる、知ってるってね。でも、ここで、ヨブは、しかし今、この目であなたを見ましたって、神様に出会ったって言ってるんですよ。ヨブは、神様に会いたかったんですよね。切に願ったんですよ。神様現れてほしいって、できれば神様と直接語り合いたい、神を見たいって。結果的にその願いは叶えられたんです。それで六節、それで私は自分を蔑み、塵と灰の中で悔い改めます。神様との個人的な出会いを経験したがゆえの悔い改め、それが信仰には必要だってことなんです。よろしいでしょうか。神様との個人的な出会いを経験する、それゆえに悔い改める。ここでヨブはそれを言ってるわけですよ。五節六節でね、今この目であなたを見ました。神様のことを知ってた、聞いてた、知識は持ってたけど、神様に出会った、それで悔い改めますって言ってるんです。神様との個人的な出会い、それ抜きではね、神様と出会ったがゆえに悔い改めるという経験、それ抜きではどんなに信仰を持ったとしても、岩地に落ちた種のように根がないのでやがて枯れてしまう。だから神についての知識だけでは足りないんですよ。ヨブがそうだったんですね。神様のことを聞いてた、知識持ってた、知ってたけど、神様に出会いたかったって、そのような人格的な交わり、神様との人格的な交わり、出会い、それこそが真の誠の信仰を育むからなんです。これがヨブ記の結論です。7節から17節は次回に回しますが、ここはですね、いわば後書きに相当する部分だとされています。結論は6節までです。ヨブは神に出会った、それで悔い改めた。神様に会えるということはですよ、ね、一度お会いしたことがあるけど、それっきりもう音沙汰がなくてとかじゃないわけですよね。あ、ばったり神様と出会った、お、 奇遇ですね。じゃあまた今度さよならなんてことでもないわけですよ。神様に出会ったということは、それはですね、究極的には天国に入るということ、常に神と共に生きるということ、いいですか皆さん、それこそがですよ、祝福のすべてです。天国で常に神と共に生きる、これが祝福のすべてなんですよ。逆に言うならば、神に会えないということはですよ、それはどこに行くんですか、その魂は。神のいないところに行くわけですよ。神に会えないようになるためにはですね、神のいない場所、それ地獄です、滅びです。神に会えないというのはそういうことですよ。結論的にはね、究極的には行き着くところ、地獄、滅び。希望も何もないです。逆に神に会える、それが祝福のすべてだということです。神に会えないならば、希望も何もない、地獄、滅び。ですから主が言われた通りですね、たとえ全世界を手に入れたとしても、まことの命を失ったら何の得があるでしょうかってことなんですよ。まことの命、それは何を言い表すことができるか。神に出会った、天国で常に神と共に生きるということ、それを含めた誠の命であります。それを失ったら、たとえ全世界を手に入れたとしても何の得にもならないと。なのにですよ、なのに全世界の祝福を自分のものにしようとして熱心に祈り伝道しているとしたらどうなんでしょう。祝福一つ二ついただきました、そんなもんじゃ足らんって、あの人は四つもいただいてる、私も欲しい、世界中の祝福を全部自分のものに、天の祝福を全て引きずり下ろしてやるんだみたいな必死な信仰って、イエス様がおっしゃったことに全く噛み合わないですよね。そんな信仰を戒める、それが呼ぶ気です。私たちは神ご自身を求めるべきなんです。神を求める者には、神は報いてくださるお方だと信じなければならないんです。ヨブはそれを体験したんですね。神を求めたんです。神様に会いたいって、神様に語りたいって、神様の心知りたいって、知識じゃどうにもならないから、神と出会いたいって、それで神様現れてくださったわけですね。それゆえにヨブは悔い改めて天国の希望を持つことができたわけです。ですから私たちも神様に会えるように、神ご自身を求めていきましょう。神様との人格的な個人的な交わりをさらに深めていこうではないでしょうか。この信仰の道を共に歩き続けていきましょう。お祈りします。